ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年6月15日、月曜日は1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は入手から始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それではニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。世界保健機関は COVID-19 は世界最悪の緊急事態についてお伝えします。1600万人以上に、たやすく感染の COVID-19 パンデミックは世界保健機関が直面している世界で最も深刻な緊急事態です。これは月曜日に世界保健機関事務局長であるテドロス・アドノム・ゲブレイエスス氏が語ったものです。彼によると、マスクの着用から群衆の回避まで健康対策を厳守するだけで世界は COVID-19 を倒すことができないということです。テドロス・ゲブレイエスス氏は流行をうまく制御したカナダ、中国、ドイツ、韓国を称賛しました。一方、世界保健機関の緊急プログラムの責任者であるマイク・ライアンは、第2波新しいピーク、ローカル、クラスターの定義よりも重要なのは、物理的な距離などの厳しい健康上の制約を維持することが世界中の国々に必要であると述べました。それでは次のニュースです。金正恩は核兵器のおかげで戦争はないことについてお伝えします。北朝鮮の指導者である金正恩氏は国の核兵器が外的圧力と軍事的脅威にも関わらず安全とその将来を保障するため戦争はないと述べました。これは火曜日の国家メディアにより報告されました。 KCNA の公式通信社が報告したように、金正恩は退役軍人から招待客を招き、7月27日に1950年から1953年の朝鮮戦争終結の67回目にある記念日に声明を発表しました。キム氏は北朝鮮が他の武力紛争を防ぐために絶対権力を勝ち取るために核兵器を開発したと語りました。キム氏はまた、このプログラムの防衛的な性質を強調しました。金正恩は北朝鮮の信頼である効果的な自衛の 抑止力のおかげで、もう戦争は起こらず、そして北朝鮮国家の安全と未来は永遠に保証されると述べました。演説は、ワシントンからの制裁、救済と引き換えに北朝鮮の核及びミサイル計画を解体することを目的とした停滞した協議の中で行われました。それでは次のニュースです。ニュージーランドと香港、引き渡し協定を一時停止することについてお伝えします。ニュージーランドは香港との引き渡し条約を一時停止し、中国が地域の国家安全保障法を可決することを決定した後、他の多くの変更を行いました。これは火曜日のウィンストン・ピターズ外務大臣が語ったものです。ピターズ外務大臣は声明で、ニュージーランドは香港の刑事法制度が中国からかなり独立しているとはもはや信じられないと述べました。もし将来の中国が2つのシステムで一国の概念への忠実を示すならば、その後ニュージーランドはこの決定を再検討します。北京は今月初めに旧イギリス植民地に新しい法律を課し、香港と西側諸国からの抗議にもかかわらず、金融センターをより権威主義的な道に置きました。オーストラリア、カナダ、イギリスは今月初めに香港との引き渡し契約を一時停止しました。ドナルド・トランプ大統領は、香港に特別待遇を与えた経済協定を終了しました。それでは次のニュースです。ボリビアの大統領は COVID-19 から回復した後、仕事に戻ることについてお伝えします。ボリビア官邸大統領のジェイネイン・アネス氏は火曜日に新型コロナウイルス感染症から回復し、仕事に戻ったと語りました。アネス氏はツイッターで、4月9日に新しいコロナウイルスに感染し、大統領の邸宅で隔離を受け続けると述べました。アネス氏は11月に左翼のメンバーであるボリビアのエボ・モラレス元大統領が辞任した後、11月にボリビア大統領の地位を務めた保守的な元上院議員です。保健大臣を含む幾人かのボリビア政府高官が新型コロナウイルスに陽性反応を示しました。最新のボリビア政府のデータによると、南アフリカの国では、69,429 例の COVID-19 症例と、2,583 例の死亡が記録されています。アネス氏は、国が新型コロナウイルスのパンデミックと戦い、10月18日に実施が延期されたボリビア大統領選挙の候補者です。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアの経済は中国に次いで最も早く回復すると予測されていることについてお伝えします。世界の金融機関から引用したジョコ・ウィドド大統領は、COVID-19 パンデミック後のインドネシアの経済回復は中国に次いで最速であると予測されていると語りました。これは火曜日に ボゴル大統領宮殿で2021年の国家予算案をテーマにしてバーチャル限定会議でジョクルル大統領が語ったものです。インドネシア経済は急速に回復すると予測されているにもかかわらず、ジョクルル大統領は依然として警戒するよう求めました。大統領は世界的な経済状況が非常に動的に不確実性に満ちて発展していることを思い出させました。大統領は世界経済の予測について国際通貨基金、世界銀行、経済協力開発機構の3つのグローバル金融機関が2021年に積極的に成長し始めると述べました。それでは最後のニュースです。論理委員会は第3段階の中国ワクチン臨床試験を承認することについてお伝えします。バジャジャラン大学医学部の COVID-19 ワクチン臨床試験のマネージャーであるエディ・ファディアナ博士は、論理委員会は西ジャワ州のバンドゥン市で中国のシノファク製の第3段階の COVID-19 ワクチン臨床試験の実施を承認したと語りました。これは火曜日にアンタラ通信社に対しエディ・ファディアナ博士が語ったものです。論理委員会の承認を終えて、チームは直ちに第3段階のワクチン試験のボランティア候補者の候補と登録を行うために取り掛かります。また、将来的には第3段階のワクチンの臨床試験に関連するトレーニングを実施し、その後、臨床試験を実施する予定であると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は2020年の同時地方選挙を成功することについてお伝えします。国会とインドネシア共和国政府は、COVID-19 のパンデミックの最中でも同時地方選挙を開催し続けることに合意しました。計画によると、地方選挙は2020年12月9日にインドネシアの270の地域で開催され、9つの州、224の県、37の郡市が含まれます。パンデミックの中で行われたにもかかわらず、すべてのインドネシア人、特に地方選挙を行った地域は、成功することが期待されていました。内務省のモハマド・フドリ事務総長ダイエリーは、7月26日日曜日にジャカルタで、2020年の同時地方選挙は、全国的な議題であると述べました。この国家戦略プログラムは実施され、成功しなければなりません。COVID-19 のパンデミックにより延期された2020年の同時選挙は、続きました。投票は9月23日に行われる予定でしたが、2020年12月9日に延期されました。一方、キャンペーンの実施は2020年9月26日から開始され、12月5日まで続きます。総選挙委員会のアリフ・ブディマン会長は、7月26日日曜日にスラバヤで、今回の地方選挙でのオープンキャンペーンは保険プログラムに従うよう求めました。例えば、場所または部屋の収容人数の最大 40% が出席します。さらに、対面のキャンペーン活動の場合、COVID-19 対策タスクフォースからの推奨も必要です。パンデミックの最中の操縦の安全を確保するために、2020年の地方選挙の開催者には各段階で使用される追加の予算が政府からも支給されます。とりわけ勤務中に COVID-19 ウイルスに感染しないように、個人用保護具、ビタミン、迅速な検査を 担当官に提供することです。今年の地方選挙は確かに前回の地方選挙とは異なります。なぜならインドネシアが世界の他の国々と同様に COVID-19 パンデミックに直面するのに苦労してきた時に、それは異常な状況下で行われたからです。その結果、民主主義の原則に従って実行されることに加えて、今年の地方選挙はまた、操業の安全を確保するために、健康プロトコルを優先しなければなりません。2020年の同時地方選挙は、安全に、平和に、そして成功裏に実行され、支出のある地方、首長の輩出できることを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には、他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は、グナワン・モハマドは1941年7月29日に生まれたことから始めます。グナワン・モハマドはインドネシアの詩人、エッセイスト、脚本家、編集者です。彼はインドネシアの雑誌、テンポの創設者であり、編集者でした。グナワン・モハマドは、インドネシア政府に対する批判家であり、彼の雑誌は彼の批判により定期的に取り集まりを受けました。彼は1998年のチーピジ国際報道自由賞、1999年の国際編集著書、ダン・ラフィッド賞など、ジャンナリーチームの作品で多くの賞を受賞しています。次に、1957年7月29日、国際原子力機関が設立されたことについてです。国際原子力機関は、平和的な方法で原子力の利用を促進し、軍事目的の利用に対抗することを目的として、1957年7月29日に設立された独立州機関です。国際原子力機関の本部はオーストラリアのウィーンにあり、137カ国で構成されています。2005年10月7日当時の国際原子力機関とその事務所長ムハマド・エル・バラデは、核兵器の拡散を制限することへの貢献により、ノーベル平和賞を受賞しました。 最後に2010年7月29日タイガーサミットがロシアで開催され国際タイガーデーとして記念されていることについてです。国際タイガーデーはトラの保全活動に関する意識を高めるための毎年の記念日です。毎年7月29日に記念されるタイガーサミットは2010年に初めてサンクトペテルブルクで開催されました。この記念日の目的はトラの生息地を保護するための世界的なシステムを促進し、トラの保全問題に対する国民の意識を向上させることです。今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia
Sepi karena ada dia di hatiku. Aku tak lagi pernah merasa sedih karena ada dia di hatiku. Lupakan saja masa lalu.Mati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti. Selama ada cinta di hati.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はバリはバリ観光客の回復を支援する中央政府の注目を感謝することについてお伝えします。バリ知事のワヤン・コスタ氏は COVID-19 パンデミックの影響を受けたバリの観光の回復に向けて多くの省庁を通じて中央政府から与えられた特別な注意に感謝の意を表明しました。感謝は7月26日日曜日にアンタラ通信社がモニターしたヌガラのジュンブラナ県庁オフィスの VIP ルームからのウェブセミナーとバリバンキビデオの立ち上げ、インドネシアの閣僚のメッセージと期待で発表されました。ワイアン・コスタ知事は、バリ島が世界クラスの観光地としての地位を確立しているので、COVID-19 の大流行の影響を最も受けたことを認めました。ワイアン・コスタ知事は、7月5日に、ブサキ寺院で行われたパマハユジャガの儀式から 霊的に始まったいくつかの回復策を講じたと報じました。その後、最後の7月9日に教育センターを除くコミュニティ活動が開始されました。7月31日に国内観光の扉が開き、9月11日に国際観光が始まります。バリ州知事が提示する段階は、コミュニティの活動に安心感と快適さを提供し、パンデミックの間も生産性を維持し、観光の再開に向けて準備することを目的としています。多くの大臣はメッセージを出し、COVID-19 の影響を受けた後、バリ経済が逆境から立ち直り、バリバンキ、または蘇るバリというタイトルのビデオ録画で復活することを期待しています。国家開発計画局長であるスハルソ・モノアルファ国家開発計画大臣は、COVID-19 の大流行により十分に打撃を受けたバリ島の観光の状況に対する概念を表明しました。スハルソ大臣は、バリ島の経済状態を回復するための迅速な措置を講じるために、島に直接足を伸ばすと述べました。一方、アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、政府による経済刺激策により、バリ島の観光が COVID-19 のパンデミックによる逆境から回復する可能性があると述べました。ルフ・パンジャイタン、海事投資調整大臣はまた、政府は、信用再編、補助金、運転資金、報酬プログラムを含む、中小企業を支援する3つのプログラムを提供すると述べました。エリック・トヒル国有企業大臣は、資源を持つ国有企業がインドネシアのために最善を尽くすであろうと語りました。例えば、国有企業の信用再編が準備する国有銀行協会です。メッセージを提供する他の大臣は、公共事業国民住宅大臣であるバスキ・ハディ・ムリョノ、運輸大臣であるブディ・カリア・スマディ、内務大臣であるティト・カルナフィアン、観光創造経済大臣であるウィシヌ・タマ、インドネシア銀行総裁であるペリー・ワルジオなどです。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Voice of Indonesia。
Tidak hati
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan pasolana Indonesia desu. Kyou wa Rampung shu no Pahawang tou o goshoukai shimasu. Matora tou no 南側に位置する都市の一つであるランプンには長く美しい海岸線の特徴があります。そのためランプン地方にはビーチの形をした自然の観光地がたくさんあり、とても美しい魅力的な島々もあります。その一つはパハワン島です。パハワン島という名前は人気が高まり、観光客、特にマリンツーリズムを愛する観光客の間で突出しています。ランプンのパハワン島は地上に落ちて隠された天国の一部として愛称が付けられました。この島は水中の景色が美しく、人の手が触れないシュノーケリングスポットの一つです。ジャカルタとその周辺地域の居住者にとってパハワン島は現在特に週末に観光地になる傾向がある新しい観光地の一つになりつつあります。場所はジャカルタの首都に比較的近く、ランプンにあるこの島は人気の観光地です。パハワン島は2011年頃から観光客が訪れるようになり、これまで毎週約550人から800人の観光客が訪れています。パハワン島は南ランプンのプサワラン県のピンドゥフピダダ地区にあります。パハワン島という名前は プンドゥ、ウワンの沖にある村と島の名前です。バハワン島はシュノークリングから他の様々なウォータースポーツまで様々なウォーターツーリズムを提供するマリンツーリズムの目的地の一つとして含まれています。現在バハワン島はランプン州の主要な観光地になり、地元や国内外の観光客にしばしば提供されています。バハワン島地域は本島である大きいバハワン島と小さいバハワン島の2つの島で構成されています。バハワンの2つの島にはどちらも美しいビーチがあり、美しいエキゾチックな水中の景色も楽しめます。干潮時には観光客は大きいバハワン島から小さいバハワン島まで美しく伸びる上げられた砂を渡ることもできます。南ランプン地方にあるバハワン島はバンダルランプンから約2時間で到達できます。ランプン州自体は空路と海路の2つのルートでアクセスできます。リスナーの皆さん、これでバスワナイの認証を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
Tak perlu ragu, coba katakan. senyumlah, isyarakan.
の皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LL 海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はマカナニャエナ、日本語でその食べ物は美味しいですについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはマカナニャエナ、日本語でその食べ物は美味しいについての会話を聞いてください。今回はシティさんは食べ物の味について聞きました。ケビンさんは食べ物が美味しかったと言います。
Bagaimana nasi goreng tadi?
Enak, tapi sedikit pedas.
Mungkin lain kali minta tidak pedas saja.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? 日本語で味はどうですか?味はどうですか?えな、えな。日本語で美味しい、おいしい。くらんえな、くらんえな。日本語でおいしくない、おいしくない。すだっ、すだっ。日本語でおいしい、おいしい。くらんすだっ、くらんすだっ。日本語でおいしくない、おいしくない。ぺだす、ぺだす。日本語で辛い、辛い。ティダッペダス、ティダッペダス。日本語で辛くない、辛くない。すりきっ、すりきっ。日本語で少し、少し。ラサ、ラサ。日本語で味、味。リスナーの皆さん、食べ物に対する好き嫌いの感情を説明するために、スカ、日本語で好き、ティダスカ、日本語で好きじゃない。えな、日本語で美味しい。ティダエナ、日本語で美味しくない。ペダス、日本語で辛い。クランペダス、日本語で辛くないなどの表現を使用できます。質問するには次の表現を使用できます。Bagaimana rasa nasi goreng tadi? 日本語で、さっきのチャーハンの味はどうでしたか? Gimana rasanya? 日本語で、味はどうですか? 味に関する質問に答えるために、味の表現を使用できます。例えば、ケフィンさんは、えな、日本語で美味しかったです。 と答えることができます。インドネシア人は通常、フォーク、スプーン、ナイフなどのカテゴリーを使用せず手を食べます。通常、手で食べられるメニューはアヤンペニャまたは平らにされた鶏、ペチャレレまたはナマズサンバル、ナシリワまたは味付けご飯などです。インドネシア人は食欲を高めるために手を食べることを考えています。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Bagaimana nasi goreng tadi?
Enak, tapi sedikit pedas.
Mungkin lain kali minta tidak pedas saja.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
Hingga kini menghantar
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, ongaku no hirobara desu. Konkai wa Indonesia no original kroncong kyoku, Fajar Harapan o goshoukai shimasu. Kono original kroncong kyoku wa Effendi Slamet niyotte sakkyoku saremashita. Kono kyoku wa Kami no souzoubutsu no yorokobi wa yoake no tōrai o kangei shita koto ni tsuite katatte imasu. Zennō no kamisama niyotte ataerareta 祝福に対する感謝の形としてです。それでは皆さん、最後はヘニプリアンダリが歌ったファジャルハラパンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。 リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。